FMYY
森崎清人と申します。住まいは、ちょうどこの長田の町の高取山という山がありますけど、その麓で、住んでおります。で、震災の時はそちらの方で揺れを体験しました。まあ初め地震と思わなかったんですね。なんか大きな爆弾でもね、落ちたんだろうと。子供が宝ですから、その上に追いかぶさってですね、屋根が落ちてきても、まあ、大丈夫じゃないだろうけど、とにかく子供を守ろうという。で、隣の部屋、襖ですけどね、バッと開けますとね、四方のタンスが全部倒れてましてね、それをこうまたぎまたぎ、あ、2階なんですよ。で、1階に降りましたらもうテレビは飛んだようにひっくり返ってるわ、冷蔵庫も倒れてるわという。何から手をつけていいかわからんので、まあ人がない方になりますとね、片付けようという気はなくて、とにかく当たり前のことですけど、自分の体、家族の体の方が、命の方が心配になりますから、まあ、それを何とかせんとあかんということでしたんですけど、他にもガラスがね割れてるので、まあ、近所も同じようなもんです。ただね、ご近所のね奥さんが直後ですよ、皆さん大丈夫ですかという奥さんの声が、女性の声が聞こえましてね、で家内が、あ、どこどこの奥さんやって、そしたらご近所の方で大丈夫ですと声が上がったりね。あの時ね、あ、皆さん大丈夫だという意味もあるけども、ほっとしましたね。その人の声が聞こえるっていうのがね、自分たちで全く孤立してるわけないんだけども、あの時の声がけというのはね、今思ってもなかなかできることじゃないんだけども、それは誰に私向かって言ってるわけじゃないけども、それを聞いた私はとても安心した。そんなことを今やっぱ人間覚えてますね、25年前のこともね。でそうこうしてましたら、まさに僕の馴染みのある長田の町の方から煙が上がっていて、それは一本のもんじゃなくて、こうずっとですね、幅広い煙が上がってましたですね。で、これは大変なことになってる。自転車で行くとね、まあ、かけていってもいいですよ。かけていっても15分もかけていくと、その地域には、まあ、降りていけるんだけども、まあ私は降りていく勇気がなかったのかな。で、幸いにもテレビがついてましてね、電気が通ったんですね、その当時。ようやく昼過ぎぐらいから映像が、テレビの映像が始まりました。そしたらなんと、私が子供の頃に、実は千歳町とか高取市場の周辺に僕生まれ育ちましたんでね、そこがですね、日吉町とか、そういうとも自分に子供の頃に遊んだところとかっていうのはやっぱり覚えてますからね。そしたら本当に家族のなんかこういう石塀とかそういったことのが確かにあるのに、そこにね火がついてるのが見えるんですよ。自分の町が焼けてるのをテレビの前で見て、それをバタバタバタとヘリコプターから撮った映像をですね見てる。リアルにそこに行けるのに映像で見てる。で、人間言い訳するんですね。今から言ってもこれ消しようがないしみたいなね、自分一人では。確かにそのまま行ってないんです。で、いや、しかしテレビでどっかね、もう遠いところの本当に行けないような場所をテレビで見るのはまだしも、行けるところをテレビで見ちゃう自分が、それ25年前ですよ。今だったらこれでねいう世界になってますよね。気をつけないと、実はなんかそれでね見てしまって 体験もなくニュースで見てみたいなようなことをね、感じた夜でしたね。私と地域のつながり方というのはね、本当に、震災があってからのこのなんだろう、つながり方というのはすごい表現があれですけども濃厚なものになりましたですね。で、何かないですかって問いかけを実は5年間やったの、震災直後から。何かできることないですか、何かないですかというね、この言い回しをねやってたら誰もね話聞いてくれないんですよ、忙しいから、ね、震災のいろんなお仕事もあるし自分の生活もあるし、そんな僕がね人が集まるところに行ってね、何かないですかって言ってね、何のこと名刺を渡すんですよね。近畿タクシーの森崎ですが、何かないですかですよ。それね、その時一生懸命言い回っててね、会う時ねあっと思ったんですよ。何かないですかではね、これ頼もうわというないわけでね、これができますけどとかね、具体的に自分ができることを言わないとこっち向いてくれないというのをね、俺何年ぐらいやったかな、ある時ふっと気がつきましてね、そうだと思って、で自分のよく言うところの、強み、いや自分が持っているもので得意なもの、提供書を持ったらすぐできるようなもの、それでいて他の人が10人おったら10人なんて自分しかできないようなことってありますね。100人揃うとね似たような人がいますけどね、そういうことを無理なく自分がたまたま持ち合わせているものを提供したりと、私タクシーなんで車を持ってましてね、その車を使ったらなんとか、さあそれはちょっとね商売道具やからとかね、なんか自分をなんかその宣伝してるんちゃうかというのでちょっと遠慮しとった部分があるんですよね。ところが裸になってみると僕にはそれしかないんですよね。そしたら10人おったらタクシーやってる人ないん でこれやりますよって言ったらね、途端にこれやってくれ、森崎あんたこれやってよ、そしたら何かやれませんかというのと思いやってるからすぐ引き受けるんですよ。やれますかって、やれますよ、やれこれできるやろうかって言ったらね、できますよ言うてくる人は僕のことをよう見てて、この人やったらできるやろうと思って言うてくるんですよ。もうシャリムに何も考えずに、もうね無差別に言うてくるわけではないわけで、この人に言うてくるわけですよね、森崎に言うてくる。だから僕のやれることを言うてくるから、もう安心してできますって言う。そしたらいろんなことができる、提供できるようになって、で自分の結果可能性、自分ができる可能性って自分一人ではね思いつかないんですよ。それができるとは、なんか抽象的に言うとるからね、これができた、あれができて、これができてみたいなね、思わないけども、人から言われてできる、依頼を受けてできますって言うて思いもつかないことをやるんですよ。できるんですよ。でこっちもできるって、そのことをね繰り返してやっていくごとに自分の持っている可能性がどんどんこう広がってくるということが気がつくんですよ。で実際にやっていくと、そこにまた人がいてね、これをやれるならあんたできるよ、つまりこういうふうに広がっていきましてね、でそれがそこで初めて自分の持ってる仕事、商売ということを言うてもいいんだけども、仕事やね、自分の持ってる仕事が生かされてくるんですよ。やりがいが生まれてくるんですよ。で余計にまた拍車がかかって、また何か工夫をしようと思いますよね。そういう中で、どんどんそれもね、一定の期間トンだってトンだってトンじゃないんですよ、トントントントントンと始まるんですよ。これをね一回ね味わったら、いわゆるその人格形成まで及びますよね。で 私が言いたいのはね、自分の持ってるものを外に出せるっていう機会が、なんか困って課題をいっぱい持ってるところで生まれてくるもんっていっぱいのその、うん、その、リクエストがあるわけですよ。今この時点で災いがありますよね。見えないマスクせんといかんという災いですね。ここからね、この不安を揺れじゃなくて、この不安を力に変えていくという、この動きは今からでもできます。誰もやったことはない。そのやること自体が不安かも分かりませんけども、ただやってみる値打ちはあるよね。それはもともと自分の持っているものをできひんやろかって問われたときに、ああドア開けてこれができますと、反省員ですわ。まだ未熟なもんだと思いますよきっと。ところが向こうも未熟、多くの人が未熟なものを持ち寄っていって、さあこれはどうやと、もう世界を相手にするわけじゃないですよ。初めは小さなバーで、コンパクトなバーというか小さな、まあ仲間内みたいなもんで集まってこうやるか。そしたら、いやいや、私はお医者さん知ってるねんとかね、病院の方も医療従事のしてる人がいてね、もうあかんと言うてると。でもあかんじゃ困るやんかみたいな話をするわけです。そしたらそこでこれそれやってくれ、それやってくれ、ちょっとでも助かるわみたいな話が出てきますね。そう、ちょっとでも助かるか、ちょっとが実は自分の持ってるもんであったり、これはねするもんなんです。全く使えないものはないんです。無駄なことは一切この世の中にない。生きてきてこれまでやってきたことの経験の中で、自分がこれは持ってるなと思って醸成してきたものというのはね、必ず使えるんです。震災前の私と震災後の私は変わったと言いますけれども、皆さんもぜひそういう意味においては、これからこれまでの私とあなたとこれからのあなたは変わったんやというふうに、なんかこう杭を打つというか鋲を打つというか、そういったようなねことで歩み出してほしいと思います。きっと社会のことまで考えるのよし、皆さんにとって一人一人にとって素晴らしいその人生という生涯が待ってるんやというふうに思います。